主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき301回です。
301。
はい、まずですね、ちょっとこの番組の最初にですね、
はあ、
ケリーさんのグルメ旅のコーナーを
なんだよ
しますね。
はあ、
あのね、奈良県にね、
はあ、
なんか1月から4月までの日曜日しか営業しない、
春先の日曜だけ、
はい、
うん、
だから1年で15日しか営業しないラーメン屋さんがあるんですよ。
ほう、
そこに行ってまいりました。
ほう、
橋本市、あれ和歌山か。
ああ、そうでしょ、和歌山でしょ。
和歌山が
知ってるでしょ。ああ、知ってる知ってる。
和歌山県の橋本市に春先1月から4月までの
倉庫みたいなところでしょ。
そう、倉庫っていうラーメン屋なんですよ。
あ、そうやったっけ。
行ったことあります？
いやー、テレビでは見たね。
行きました。
あ、行ったんだ。
情報通のケリーさんは行きました。
あ、そう。
つうか、じゃあ高野山にお参り行こうって誘われて、あのケリーさんシティを始発に出てですね、途中で車で拾ってもらって行くんですけど、高野山に行く前にラーメンを食べるんだと、なんでラーメンなのって思ったんですけど、ほんでそこはそこはねってずっと主催者は言ってるんですけど、何を言ってるのかさっぱり。
あなたは知らなかった。
知らなかった。
そのもう一方が関西の方でしょ。
うん、関西にゆかりのある人で、あ、そうそう、はいはい、で、和歌山ラーメン大好きっ子なんだよ、その人。
ああ、うん、いいじゃないですか。で、
和歌山ラーメンってさ、
うん、
少ないじゃん。
そっちか。いや、わかるよ。
あれ、なんか何回も連れて行かれて、和歌山で和歌山ラーメン食べるんだけど、なんか物足らんな、ちょっとあれって。和歌山ラーメンは
飯物と必ず一緒に
食べるとか、あの締めて食べるラーメンだからがっつりじゃないんだよね。で、それをさ、ランチで食うわけよ。で、ともかく朝一で入らないと、整理券だけ取っても取らないと何時間も待つし、下手するともうオープン1時間も経たんうちに、うん、もう本日のスープ売り切れとかで食べられなくなるんだよって言って、うん、もうラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンラーメンってずっと聞かされて移動してたんですよ、
う
ん、そしたら本当に倉庫ね。
そうそうそう、
あの柿農家さんが趣味で始めたそうね。
そうです
、うん、でその日はですね、非常に運が良くって、
う
ん、ガラッガラだったんですよ。
あ、そうな
ん、うん、待たずに入って、
へ、
ちっつくないラーメンをすすって。
それ平日？
いや、日曜日しかやってない。
あ、そうか、うん、
日曜日に
行って。あ、そう、
うん、
へ、
あの、まあ、美味しかったですけど、
うん、
わざわざもう一回行こうとは思わなかったけど、もうすごいいっぱい色紙だらけ、
うん、
関西ローカルのテレビとラジオ局の、
はいはい、
あの誰一人さえ見ても名前見てもさっぱり分かんなかったですけど、
うん、
うん、すごかったですよ、うん、
まあよく見ますね。
うーん、珍しいからでしょ、その営業スタイルが。
まあ、まあまあそうだと思います、う
ん、あの美味しかったんですよ、
うん、
で座、あの椅子なんかなくってさ、あの柿を入れるカゴ、
カゴでしょ、
カゴで座
る、オレンジ色とか
の、うん、そうそうそう、うん、で食べたらとっとと出てかなきゃするくつろげもしないので。
いくら？
600円。
へ
え、うん、まあ値段は気にならなかったし、まずくもなかったけど、
あんたが行ってる間もそんなに並ぶほどじゃなかった。
ああ、並んでなかった。
へえ、そんなもん
だ。だから日頃の行いがいいことが立証されましたね。
違う、
うん、ぜひ和歌山県の橋本市、
なんかあの辺だよね、山の中だ
よね、うん、だから高野山に行く道中ちょっと寄り道する感じ
だった。麓ですね、高野山、うん、うん、
はい、ぜひ行ってみてください。意外とさ、うちの番組ってさ、和歌山の人ってなんか聞かないね。
だって総じて関西が弱いじゃん。
弱いね。
京都、大阪、兵庫、和歌山、二府四県、滋賀。
関西圏で聞かないね。
あんまり聞かないで
しょ。東海、関東は強いね。
そうそうそうそう、
うん。九州もそんなに、長崎ぐらいなのよ。お便り来るの。
さっき。
うん。
え、でもアプリ作ってはるのは九州の方じゃない、
九州、北九州エリアですね、うん、だから九州北部は、あ、
南部か、
南部とかはいいな、うん、
関西弱いね、
東日本北日本が強いね、
人口比でいうとちょっと関西は異常なん
だ、弱いな、うん、
ヨーロッパとかアメリカ
海外は来るの
に、ね、いるのにね、
うん、関西の人は何なんでしょうね、謙虚なんでしょうかね、
シャイなのかな、
うん、でもオフ会の時も関西の人結構来てたよね、
何人かおいででしたね、うん、車でわざわざ来た方とか、
はい、うん、しっかりね関西の人もお便り頑張って出しましょう、
うん、
はい、お便りじゃなくてさ、300回記念特集です、ヤマトタケルを特集しております、
日本武尊、
はい、前回はね九州とか出雲を征伐したよって話までしました、
うん、
でまあ九州の熊祖武、
熊祖大治ですな、うん、
川または川上武を退治して、うん、大和武尊は大和に帰ってきましたっていうところから話していきます、うん、はい、生成からか、あ、で参考にしてるのはですね、
はい、
大和たけるの本なんですけども、大和たける日本人なら知っておきたい英雄、日本人なら知っておきたい英雄、大和たける、
うん、
産経新聞出版から出ております、産経新聞の関西版で連載されてたコラム記事、
うん、
を、元にさせてもらってます。でこの本によると話のベースは古事記なんですって、
ほうほう、
古事記の方をベースにして話しております。で、九州征伐から熊祖征伐から帰ってきた大和たけるにですね、お父ちゃんの第十二代天皇景行天皇はですね、
うん、
東の方の東あまり二道、
うん、
まあ、関東ですねの荒ぶる神と祭ろわぬ人らを従わせ平定しようと命じます、
うん、
で、この頃の東っていうと大和から見て東方ですね、
うん、
で尾張から尾張の東から陸奥のあたりを指すそうです、
うん、
東というとね、で、で日本書紀によるとその東国っていうのは凶暴で、侵略侵犯することをもっぱらとし、
うん、
村には長がおらず、
うん、
境界線ですね、国境を奪い合って互いに略奪し合っている、そんな国無法地帯だそうと記されています、
うん、
この大和たけるの時代の東日本はそういう無法地帯だそうです。怖いですね、
まだ縄文の社会なわけですよ、
縄文、じゃあ何、農耕はしないんだ、あ、でもそうか、農業はあれもだもんね、ほらほらほら時代は違うけどさ、もののけ姫なんか見ててもさ、
そうそうそう、まあ、要するに恵比寿とかと同じことで、うん、
ちょっと
中央から見ればそれは野蛮だけど、別に彼らからすれば別に
ままそれで成り立ってるんだもんね、
うん、
はい、
農耕じゃないから別にリーダーいらないわけじゃないですか、うんうん、で
こう
みんな広い山の中で鳥狩りをし合ってるんだから、
うん、
ここまでが私のものなんていう意識はあんまりないわけじゃん、
うん、野蛮ですね、
それはこっちから見れば野蛮だけどって話、
はい、大和たけるの義理のお兄さん、三木とも耳たけひこを副将軍として、
うん、
呪力があるとされる王権の象徴の、
柊
の長い矛が与えられたそうです、
うん、
でこの副将軍の三木とも耳武彦っていうのは、
うん、
別名吉備武彦、
ほう、
だ吉備の人、
うん、
あの大和武尊の奥さんはあのこの吉備武彦の娘さんなんですよ、だから、まあ、吉備って言ったら当時は強い国ですよね、
お母さんも吉備の
由来
の人で、
うん、 このキビのアナとの竹姫っていう、
うん、
あの皇后皇后じゃないんですよ、側室っていうの、
うん、
にそういう人がいて、これがキビ竹彦の娘さ
ん
がいるんです。うん、
わけわかんなくなってきた。
うん、まあまあ義理のお父さんよ。うん、で日本書紀では吉備武彦、うん、あと大友の武比の村治、
うん、
という人がついていくって書いてあって、
うん、
でこの吉備の武彦と大友の武比っていうのは神武統制の時に神武天皇に従った忠臣の子孫なんだって、
うん
うん、だから何百年も昔の何百年も昔って10代だから、
まあこの頃でも天皇百何歳とかでしょ、
うん、そうそう、何百年も昔からこう天皇家にこう仕えた、
まあ、大友家なんてのはね、ずっとこの後も
出てくるよね、
軍人の家系ですからね。
あれでしょ、うん、この人たちの大友っちゅったらもう令和ですよ。
どういうこと、
だってあの令和ってなんか大友のやかもちか旅人の歌から来てんでしょ。
そうだった
っけ、あ違った、
読み人はそんなの書いてあったっけ。
あ違うの、なんかいろんな本にさ、なんか大友のやかもちとか、なんか大友の旅とか、
万葉集はって話じゃないの、
うん、万葉集の歌、あ歌った人じゃないの、
そうだったっけ。
ちょっとまだね令和になりたてなんで、まだちょっと勉強不足ですね。はい、私たちがね、はい、あとね柏で、
は
あ、あの料理人としてですね、
うん、
七つかはぎって人が、ついていくそうです、
うん
うん、でこれなんで料理人も出てくるかっていう と、 そのまだ大和に従ってない国の豪族を招いて食事をします。で料理の腕を技を見せることで服従させていく、
なるほど、
うん、というのもこれ大事な外交なんですね、料理ってね。
まあやっぱソフトとハードっていうのはね、基本でさな、交渉と
何食べさせるんだろうね、この頃って。どんぐりとかフナとか、
いやだから米一つ取ったって知らないわけでしょ、東北の人。
そうか、
こんなうまいもんあんだぜみたいな。
そうだよね、お漬物とか食べたらびっくりするだろうね。
お漬物はあるでしょ、
あるのかな、
それは東にだってあるでしょ
うけど、うん、はい。で大和尊一行はですね、最初に大和を出てから最初に伊勢神宮に参拝します、
うん、
で大和尊は大和姫ね、あの伊勢の西王の
おばちゃん、
大和姫にお
ばの、
はい、おばさんだね、うん、あれね、慶光天皇の妹さんだからね、
はい、
天皇はもはや私に死ねと思っていらっしゃるわけは何なのでしょうか。清政、九州征伐から帰って時を移さず東、統制しろと命じ、まともな軍隊もくださらない、
うん、
私を全く死ねと思っておいでになるのですと嘆いたそうです、
うん、
なんかあんだけ残酷なこと、前回お兄ちゃんたや熊曽たけるとかあんなにむちゃくちゃなぶっ殺しながらこうやって嘆くんだね、
うん、
やっぱ若いね、また二十歳ぐらいでしょ大和たけるこの頃。
でもやっぱ親父には忠実なんです。
あ、
別に兄貴殺したのもお父さんが言ったことをちょっと忖度しすぎたわけでしょ。
あ、
熊曽殺しに行ったのも別にお父ちゃんの命令だからやってるわけで、別に残虐行為が好きだからやってるわけじゃないです
か。愛されたかったんだね、そうそ
う
そ
う、
お父さんに。
そういうことですよ。
いや
なのにこの仕打ちっていう、
まあ、そんなことやるからだよね。だって大臼の御事をさぶっ殺してこんなやばいやつ大和に置いとけないから、
うん、
ちょっと九州行ってこいってこう言ったんでしょ、
うん
うん、自分のことは分かってないんだ
よ、うん、親父も悪いんだよ、
どっちもどっちなんだね。はい、日本書紀ではですね、統制は 兄が適任と進言するが、大臼の御子とは逃げ隠れするため、私が任務をというふうに言ってこう東に行くと、
うん、
任を受けたそうです、
うん、
で、日本書紀では大和姫に会った際もちょっと東に行ってきますって報告しただけだそうです、
うん、
景行天皇への不満を泣きながら訴えますが、大和そういうやタケルにですね、大和姫は剣を与えます。スサノオノミコトが退治したヤマタノオロチの体内から見つけ、アマテラス大神に献上した剣ですね、
うん、
でこの剣はアマテラス大神から、天孫降臨する人間儀のミコトに与えた剣です。
そうですね、
アマノミクモノなんとか剣だっけ、
うん、
後の草薙の剣というのになるんですね。ヤマト姫は何でもくれるんですね。
だって大事なお一個だもん。
服もくれるし、剣もくれるし、で伊勢に行くとヤマト姫の神社があるのよね。
だそうなの。
あ、行ったことない。
どれ。
あのね、長古館の近くにな
んていうかし
ら、大和姫神社じゃなかったっけ。
あの
伊勢神宮の摂社末社になって大正時代にできた
神社なんだ。新しいお社なんだ、うん、へえ。
だから大和姫のだって伊勢神宮が伊勢に落ち着いたのは大和姫の時でしょ。
うん、大正11年、うん、別宮として大和姫の宮が創建、
うん、1回か2回だけ行きましたが、
うん、
うん、別に王ともなとも思わない。
まあそうですね、
うん、やっぱ下宮内宮の方が王と思いますがね。はい、さあこれをもってですね、伊勢の国から東へ向かいます。大和たける、
うん、
まず最初に入ったのは山って、終わりの国ですね。
終わり、
はい、終わりの国ではですね、大和たけるはですね、宮津姫の家を訪ねます、
うん、
これは現在の愛知県名古屋市緑区あたりだったと考えられます。
へ、
宮津姫のお父ちゃんは終わりの国の宮津子、
うん、
大東洋の御事だそうです、
うん、
で尾張はですね、この大和たけるの時代は、
うん、
大和朝廷の勢力圏です、尾張は、
うん、
はい、でだからまず味方の、まず自分の国にいるようなもんですね、
はい、
宮津でここでね、宮津姫と結婚しようと思ったんだって大和たけるは、
うん、
だけどまだ今から統制するのに、
うん、
ここで結婚してる場合じゃないなということで、あの統制が終わって都に凱旋するときに結婚しようと思い直して、結婚しようねって約束して東に向かいました、
うん、
結婚しようよって、僕の髪が肩まで伸びたら結婚しようよって感じかな、
うん、ひどいね。
いやこの間ね、吉田拓郎聞いてたんですよ。
知らんか。
はい、で続いて三河に行きます。海のように広い川がありました。現在の矢作川ですね。東側の岸にですね、の東側の山にですね、族が住んでいて、この辺の人々を困らせていたそうです、
うん、
で西側の岸に矢を作らせたそうです。攻撃する台かな、うん、だから矢作川って言うんだね。
あ、
うん、あの川は大和たけるがゆかりの、
うん、
な川の名前なんです
ね。あの辺の地名大体大和たけるだよね、
うん、それ言ったらダメだよ、いっぱいその話が出てくるからね、うん、はい、三河こんだけ。続いて駿河に入ります。とうとう見なかったね。駿河に入ります、
うん、
凶暴な神がいると聞き、その野に入った入ります、
うん、
すると国の宮津子が野に火を放ちました、
うん、
ね、凶暴な神 あのこれがね、あの凶暴な神っていうのを神様ね、凶暴な神様っていうのをあの血はやふる神と言います、
うん
うん、広瀬すずですね、
うん、
で、まあ、このね野原を草原を燃やしちゃう話なんですけども、静岡県の焼津市とされています。
そうですね。
でこの焼津はですね、あの前あの清水次郎町の時も出てきましたけど、昔からね天然ガスが湧き出るんですって。
うーん、
だから燃えやすいよね。
草っぱらじゃないんだ、
うん、
でも草なぎなんだから草でいいんじゃない。
いやだからあのこのね火を放った国の宮津湖って、
うん、
こうやって書いてあるだけで固有名詞が出てこないんですよ、
はあ、
だから犯人がわからないの、はあ、宮津湖しか、
うん、
だから本当はその
自然現象
じゃないのかって、その自然現象 の勝手にあの山火事みたいな感じだったとも取れるわけです。
あ、うん、
だから神だから自然現象だじゃないの、
うん、
だからその辺がその野焼き山火事にならないようにこう平定しないとっていう話なんじゃないかなとも僕は感じました。
なるほど。
でこの駿河はですね、当時の大和の勢力圏の西の外れにあたります、
うん、
だから尾張はもう完全に安全圏だけど、
うん、
やっぱ駿河になると微妙になってくるんでしょうね。
最前線ですね、
うんうん、でまあそういう地域で火攻めに遭うわけですね大和武は、
うん、
火打ち石の入った袋とともに草薙の太刀で周囲の草を刈り、火打ち石を使って迎え火をつけて火の勢いを外側に向けます、
うん、
そしてあこれ5時ですね、窮地を脱します、
うん、
これがその草薙の剣って呼ばれる、
そうですね、
あの語源ですね。でちなみに今の静岡市清水区だね、
うん、
合併しちゃったから清水区の清水区には草薙っていう地名があるんだって。
駅があるじゃん。
あそう、
東海道線にあるじゃん。
快速止まんないよね。
快速は止まんないから、
う
ん、
じゃあ多分飽き出す頃だよねこれね。青春18切符で西から東京を目指す時に
そう人によると思う。
だってさ浜松までは割と快速でスムーズに行けるじゃん。でそこから熱海までひたすら鈍行じゃん18切符って。もうこの静岡ぐらいでちょっと飽きてくる頃じゃない。
なんだろう、あんた古代好きなんじゃないの。
うん、だから言ったよちゃんと。
トロイシって言ったよ。草薙なんていう地名知らないの。
うん、知らなかった。
マジで。
はい、火の手から脱した、大和武尊は罠にかけた国の宮津子らを切り殺し、
うん、
さらに火をつけて焼いちゃったそうです。
おう、
はい、また乱暴ですね、
うん、
でさっき出たこの駿河にいる凶暴な神千早降る神ですね。これまあ荒々しいって、千早降るっていうのは漢字で道、高速道路の速に降る、手を振るの降るですね、
うん、
で千早ぶると言います、
うん、
で荒々しいという意味があります。荒々しい神という意味ですね。で和歌では千早ぶる、あの漢数字の千に遅い早いの早いね、
千早ですな、
うん、千早ぶると記され、
神や枕言葉ですね、
うん、
あ、
いいと思います、ね、神や神に関する語の枕言葉として使われる、
うん、そうですね。
それが今は広瀬すずになるわけね。
違う、それはなんか漫画でしょ、
あのカルタのやつ。カルタじゃないや、
広瀬
だっけ、
百人一首でしょ。
百人一首、あの競技カルタだよ。
広瀬すずになるわけじゃないし。
そうじゃんか、
朝のドラマ
前後編でね、
映画で、うん、漫画の人は別に広瀬すずとは関係ないでしょ。
だって主演したで、主演が
違う。いやそれはだからあれに、うん、実 実なんだっけ
あの役に
実写になったからでしょ、
うん、そうですよ、う
ん、で漫画はアニメは違うじゃん、
うん、アニメになったのあれ
アニメもあったんじゃなかったっけ
あそうなんですか、
うん、
あれ競技カルタってやったことあります
いやないです
まず100人種がちゃんとできないからね
どういうこと
えこうあれするじゃん百人衆こう、うん、あの下の句並べるじゃない、
うん、
だってこれちゃんとな下の句ちゃんと覚えてないから聞きながら探すじゃん
あ、う
ん、で
そう、ね、
だいたい手元のこの自分のとこにある5枚ぐらいはちょっとチェックしといてまずそこ見て「はい!」って取るけどあとないとこう探してっていうぐらいあと坊主めくりしかしないから
中学校の時に正月明けに必ず百人一首大会があって、必ず全部覚えなさいっていうのが
水月中学校は
そうそうそう
へえうちもやったよ、うん、高校の時夏休みの宿題で百人一首覚えろってなって古文で、うん、で新2学期にテストだったのよ、
うん、
96点で、
うん、
あのクラスで1番取った
4つ間違えたんだ
うん、2つだったかな1個2点だったと思ったんだけど、うん、クラス1位だったよ、
うん
うん、もうその途端忘れたよね、
うん、
1日1個覚えよう1日2個覚えようとかなんかやってた
ああ、うん、そうそうでやってたよまた競技みたいねあのなんか、
うん、でっ
きれいに並べて
あんなのしたこと
ないじゃないけどね
うん、うん、まああれじゃちゃんと100人称覚えてないとダメだもんね
全部はね
まあ、普通のカルタでも精一杯だもんね今ね
普通のカルタってどういう
こと？イロハカルタ
ああイロハカルタ、
うん、ほらドラえもんカルタとかさアンパンマン
カルタとかそんなん知らへんの分からへんや、
うん、まあ、あんなの負けるもんね子供に勝てないもんね
なあ、あれはほらなんか瞬発力じゃないですか
はい、あ。記憶力もないじゃんか、うん、神経衰弱もできないもんね今ね、うん、子供と勝負するとダメですよねさて静岡に日本平とか日本坂っていう地名が
あります
ねありますよね、
うん、
でこれは大和尊の伝承からちなむそうで、
うん、
大和っていう言葉は日本ってことだよね、
はいはいはいはい、
っていうところで日本平日本坂日本坂トンネルっていうもんね
そうですね
あの高速の
ね東名の長いトンネルですね、うん、
日本平はちょっとなんかイチゴ狩りができるとこ
それ久能山でしょ
久能山か、
うん、
はい
失礼しました、まあ、近いけどね
はいですねあとこの火攻めのエピソードは、
うん、
まあこの焼津が有名なんですけども、
うん
この後に出てくる相模の国とか、
うん、
そこでもねこのようなエピソードがあるそうです、
うん
うん、まあみんな火攻めが好きなんですね
東北の人はそういう攻め方が、
はい、
ポピュラーだったんでしょうな
はい、さあ続いてはですね吾妻国関東に入ってまいります、
うん、
まずは相模の国です、
うん、
ねえ火攻めの謀略を返り討ちにした大和尊は東へ進みます、
うん、
で走り水の海を渡ることになります、
うん、
三浦半島から房総半島へ渡ります、
うん、
浦賀水道を渡るってことですね
東京湾の
入り
口ですね、
はい、で、うん、西暦の771年だから奈良時代に、
うん、
武蔵の国が、
うん、
東山道
うん、
あの五鬼七道の東山道に、武蔵の国が東山道から東海道に編入される
そうですね
となんていうの配置外があるんですね、はい、
所属外
所属外か、うん、でただそれより以前は、
うん、
相模から浦賀水道を渡って房総半島に渡るのが東海道なんですか
阿波の国から上総下総に入るのが元の東海道ですね
でまあこの武蔵は湿地が広がっているので歩きにくいので海渡って房総半島に渡っちゃった方が行きやすかったみたいですね当時は、うんうん、でこの浦賀水道最短距離は7キロ程度ですが、
うん
潮の流れが激しい難所でもあります、
うん、
これを大和尊は渡るわけですね、 はい、その渡りの神、この浦賀水道の神様は波を起こし船を巡らし、
うん、
へ進み渡らず、
うん、
意地悪するわけですか。
そうですね。
ヤマトタケルはそれほどの苦難を予想していませんでした。飛び越えてでも渡れるほどの小さな海と侮っていたところ、突然暴風が襲うわけですね。ヤッコ、ミコに代わりて海に入らんと妃の音橘姫の御事が言います。なんか初めて出てきますが、奥さん連れてきてたんだね。
そうですね。
この人は異性の人だよね。
音橘
亀山とか鈴鹿の方の人だよね。
あ、そうなんだ、
うん、
へ
え。だからその伊勢の国でめとってついてきてたみたい。
ああ、この人の途中で、
うん、
あれしたんだ、
めとってんだね。宮津姫は結婚しなかったけど、
うん、や
めたんだ。音橘姫は知らない間に結婚してましたね、
うん、
で音橘姫が身を投じると海に受水すると荒波は収まりました、
うん、
夫は任務を成し遂げ天皇に報告しなければならないから自分が身代わりに受水すると言って言ったそうですね、
うん、
やっぱさ、女性が海に行くのってなんか縁起が悪いみたいなのって、
ね、
東西西洋問わずあるよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんでなんだろうね。でも海女さんもいるけどね、
海
女さん女なのにね。海に入るとき姿畳み八重、姿畳み八重、絹畳、あ違うの、姿畳み八重、川畳み八重、絹畳み八重を波の上に敷いてその上に座ります。まあ畳を敷いたんだね、
うん、
畳じゃない、いろんな種類の畳を波の上に敷いて、
はあ、
そんなもすぐ沈んじゃうわね、
はあ、
うん、座っていったそうです。音橘姫の辞世の歌があります。さねさし相模の斧に燃ゆる日の、ほなかに立ちて問いし君はも、
うん、
焼津の日攻めの日の中で大和たけるが私の身を我が身を案じてくれた場面を回想した歌だそうです。
うん、
日攻めにあってんだな、ね、この人も、
うん、
で草薙の剣の時に一緒にいたってことですね。
いや、夫婦で一緒にあったでしょ、うん、
でこの音橘姫なんですけれども、
うん、
あ、やっぱさっきも出てきたお父さんは穂積の宇治の人で、
うん、
押山の宿根っていう人だそうです、
うん、
三重県亀山市の人だそうです。
うん、
でこの音橘姫の存在が一般的によく知られるようになるのは江戸時代のこと。近松門左衛門の大和たける吾妻鏡などの作品で知られるそうです。で受水譚は歌川広重らの浮世絵にも描かれたそうです。で明治以後、姫は国や夫に尽くす忠節の女性の鏡として教科書の題材になりました、
うん、
ということで有名なの、
うん、
これ音橘姫ってさ、弟の橘の姫って書くじゃない。
うん、
お兄さんもいるの、お兄さんお姉さんがいるの、
ええ
橘姫って言ったのかな、
そういうことなの。
でもさ、なんかほら、なんかこんなのよくついで出てくるじゃん、弟妹、弟お兄さんの漢字使った人って。 あんまり関係ないのかな、
うん、
はい、失礼しました。まあ無謀なことするわけですね。やっぱ水遊び危険ですからね、
うん、
うん、あまりちょっと言っちゃ不謹慎なんだけど、やっぱうちもこの間ね、知り合いがカッパに足取ら、川で遊んでてさ、カッパに足取られちゃってさ、
はあ、
うん、ちょっと不幸な事故があったんですよ。
そういうこと。
だってやっぱ水は怖いよ。
ヤマトタケルが言ったから悪いでしょ。
これはね、だから侮ったからでしょ。
なったことねえよとか言うからでしょ、うんうん、
だから水は舐めちゃダメ。
舐めちゃダメです
よ、はい、うん、さあ海渡ってカズサの国に入ります、
うん、
はい、ね、カズサ浦賀水道を渡って木更津に着き、今の千葉県の木更津に上陸します。
ほう。
で、音立ち花姫の死を悼んでしばらくこの地に留まります、
うん、
漂着した音立ち花姫の袖を見つけちゃった大和武はですね、気に去らず袖しが裏に立つ波のその面影を見るぞ悲しきって読んだんです。
なるほど、
ね、ここから木更津の地名になっていく。
ああ。
君去らず、君が去っちゃって。
袖ヶ浦っていう地名もあるね、そういえば。
あ、そうなんだ。
多分そうでしょう。袖ヶ浦ナンバーってあるじゃん、千葉県。
あ、見たことある、うん、
多分そうなんでしょうね。
あ、じゃあ千葉のあの辺は山と竹で出来上がってるんですね。
なるほど、そういうことか。
はい、もうちょっと行っちゃうね。だいぶ時間経ってるんですけど、もうちょっと行っちゃいます。はい。で、次、陸奥に入ります。で、房総半島から先の遠征で、恵比寿や山河、山や川の荒ぶる神を平定していきますが、どこをどう平定したかは書かれていません。で、日本書紀では、上総の国から、海路、海、船で一気に陸奥まで行っちゃうそうです。
うん、
で、この上陸地が鷹の港、竹の水の門って書いて鷹の港、
うん、
現在の宮城県の七ヶ浜町、
はい、
七ヶ浜町ってとこです、
うん、
で、ここではですね、多くの恵比寿が迎え撃つ構えで集結していましたが、大和たけるの船を見て威勢に恐れをなし、勝てないと悟ってことごとく弓矢を捨てたそうです。恵比寿はもしや神様ですかと尋ねたため、我はこれあら人神のこなり、
うん、
と言ったそうです。恵比寿たちは着物の裾を上げて海に入り、船を引いて岸につけてくれたそうです、
うん、
大和たけるは降伏した恵比寿たちを許し、狩猟だけを捕虜として追従させました、
うん、
で、日高見国を統制の極限として帰るそうですよ、
うん
うん、で、これお日様が高い低いの高く見える国、日が昇る東方の国という意味の国があったそうです、
うん、
で、最北はですね、岩手県の一ノ関じゃないかと考えられています、
うん、
当時、いや、奈良から岩手県の一ノ関って言ったら、まあ、岩手県の下の方だよね、
うん、
そこまで行ったんだね。
まあ、前方後円墳が大体この辺まで分布してるから、まあ、大和政権の勢力圏っていうのは大体岩手県南部ぐらいってあるから、まあ、あながち嘘じゃないって話だよね。
なら福島岩手ぐらいは確実は言えんけど、うん、ないけども影響を受けてるんですね。
まあまあそういう話が下地になってこういう神話になったんでしょうね。
はい、で、あと日立の国、だんだん今度は南に帰っていくんですけども、
うん、
日立の方に寄っていきます。で、統制では北関東で唯一触れるのが日立の国の話だそうです、
うん、
で、各地に、大和たけるにまつわる伝承も残っています。ゆかりの地も多く残っているというところで、この辺まで行きます。で、次回は大和に向かって帰っていく話、
帰り道、
はい、行きも散々ですね。日攻めに合うわ。
帰りこそやばいじゃないですか。
帰りもね、またいろいろあるんですけども、それは
死んじゃうし、
次回です。ではお便りもちょっと読んでまいりますよ、
うん、
シーホークスさんからいただきました。
シーホークス、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。 初めてのお便り緊張しています。私はアメリカのシアトルからお便りをさせていただいております。
ほう。
シアトルはマリナーズでイチロー選手が活躍していたので、少しはシアトルも有名になったのではと思います。シアトルは四季もあり、とても美しい都市です。特に夏は最高ですよ。ぜひ遊びに来てください。ところで、私は日本にいた頃、歴史は大の苦手で全く興味はありませんでした。だけど、松下由紀さんが出ていた大奥、そして仲間由紀恵さんが出ていた光明月次を見て、どんどん歴史の魅力にのめり込んでいきました、
うん、
なので私はやっぱり戦国時代が好きです。ぜひ大奥についてお話ししていただければ嬉しいです。今は歴史という漢字を見るだけでワクワクしてしまうぐらいです。私はこのおもれきを去年の12月ごろ初めて知り、初めから聞かせていただいております。4月の最初の時点で160回まで聞きました。いつも料理をしたり犬と散歩をしたり、ジムでウォークアウトするときに聞いています。このラジオを聞いているとき、本当に幸せな気分になります。これからも一回一回貴重に聞かせていただきます。特に始まる時のケリーさんの何気ないお話が大好きです。ケリーさんの他のラジオ番組は何という番組ですか、教えてください。ラジオから伝わるケリーさんの優しい人柄と水月さんの知識には毎回驚かされています。これからも終わることなく永遠に続けていってくださいね、といただきました。はい、シアトルから。
シアトルは行ったことあるの？
ない。アメリカってことしか分かんない。どの辺なの？
西海岸
ですね。西海岸
で太平洋側
ですか？
北の方ですね。
サンフランシスコとかロサンゼルスぐらいしか知らない。
ああ、もっと上の方じゃない、
うん、あ、
かなりカナダ寄りのところ。
あ、そうなんですか、うん、名前はよく聞きますけどね、
シアトルね、
うん、ね、四季があるんだね。
あ、緯度的には似たようなところなのかね、うん、日本
って。そうね、ボストンは北海道ぐらいの高さなんだよね。
はーはーはー、
うん、夜が暗かったのが覚えてる。夜当たり前、うん、日が暮れるのが早かった印象があるんですけどね。うーん、ケリーさんね、おもれきの他にですね、あの福祉探偵団とかね、
あなたの番組ね、
はい、やっております、うん、はい、また全然違う話をしております。
違うね、
うん、またよかったら聞いてみてください。
はい、
さあ続いてもう一丁読もうかな。あずささんからいただきました。
あずささん、
はい、ケリーさん、水月さん、はじめまして。たまにツイッターにコメントをしています、あずさと申します。おもれきを聞き始めて1年弱ですが、いつも楽しく拝聴しています。最新回は漏れなく聞いており、過去回も遡ってアプリで聞いていて、ようやく100回目まで聞き終わりました。100回目まで聞き終わったらお便りを出そうと思っていましたので、ようやく書くことができました。これまで印象に残った回はケリーさんのおじいさんの台湾の話です、
うん、
これからはたまにお便りを出します、といただきました。
はい、
はい、あの広州の思い出ですね、台湾に。うちのじいちゃんが
なんか人気あるね、
あれね。あれでもあんなリアルな話しないもんね。こう資料を見てみたいな話が多いですけど、僕のおじいちゃんの回想録ですからね、
初期の名作、
うん、初期の名作
ですね、もう言えちゅう。
はい、いただきました、ありがとうね。じゃあもう一丁まだいけるな。北節のバービーさんから。
北節のバービー、はあ、
バービーってあの人形だよね。それか、うん、フォーリンラブのバービーかな。
あー、コメディアンの、
うん、
でも北節なんだ。
うん、北節でどの辺を言うんです？
節の北ですから、なんていうの、
姫路とか違う。
いやいや、も
う
ちょっと京都大阪間の、
なんか、あ、そうかそうか、
高槻とか。
ああ、うん、はいはい、僕あんまり行ったことない。
京阪間って感じですね。うん、
はい、ケリーさん、あ、こんにちは。おもれき初回から聞き始めて今80回ぐらいです。
うん、
趣味が、まあ、興味が同じでとても楽しく聞いていますが、時々突っ込みたくなる時もあります。明らかな読み違いの時です。ストックイン 音量、ヤクスコの辺のところを聞きたいです、
うん、
三枝和子のクスコの都、
うん、
は史実をもとにした創作とは思いますが面白いですということです、うん、ストークインっていうとあの源平合戦の時の人、
ストークイン
は
源平合戦、
あの白川、後白川、
いや違うでしょ、いやあの方言の乱、方言の乱の時でしょ、
源平合戦の時じゃん、
源平
合戦、方言、あれ
源平の戦いって普通自称寿永の乱じゃないの、
あそうだ、私はもうあのそういう平の
清盛から
のあの辺の
方言の乱で負けてあれでしょ、
うん、
廃部になった、
うん、あの四国に流されちゃう人だよね、
そうそうそう、
クスコの辺は桓武天皇の奥さんの話だよね、
うん、
あれクスコって違うの、
平勢天皇、嵯峨天皇のライバル、
あれそうだっけ、うん、あ失礼しました、まあ平安の初期や後期の話ですね、
ああそうね、
三枝和子さんってちょっと僕存じ上げなんですけど
分かんない、
はい、本が出てるからね、またちょっとチェックしてみましょうかね、
うん、
はい、もう一丁最後なんだっけこれ、
あの花散る里でしょ、
源氏物語に出てくる人だよね、
そうですね、
はい、300回おめでとうございます、いつも家族で聞いています、家族で、
家族で、
はい、おもれきのおかげで子供が私立中学に合格することができました歴史が苦手な子供もおもれきを聞くことで楽しく歴史に興味を持て、得意科目になりました、
マジかよ、
これからも小さな子供たちから大きなお兄さんお姉さんのために末永く番組を続けてくださいといただきました、
うーん、
本当にこんなんでこんな話、こんな番組で中学受験の役に立つのかしらね、
いやーすごいな、
よくまあ参考にはねなるかもしれませんけど、小さな子供たまにね、前もあの一桁台のお子さんからお便りもらったことありますけど、
はあ、
やっぱそういう小さな子供を意識した会話ってしないじゃん、
ちょっと言葉遣い注意しないと、
もううんことかちんちんとかそんな話ダメですよ、
うんことかちんちんとかダメだから、
本当にそんな話しないようにね皆さん、
そうだよ、
気をつけてくださいね、家族で聞くってさ、何そのパソコンの前で囲んでみんなで聞いてんの
食事しながらこうなんか
食事しながらとかあの夜とか、ね、お母さんは縫い物しながらとか、そうそうなんかそんななんか戦前なイメージが
ラジオみたいな感じ
で
ね、
うん、あるのかね、はい、ありがとうございます、今後もよろしくお願いしますね、
はい、
じゃあ今日はここまでね、はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています、あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります、詳細はおもれきのブログをご覧ください、お便りはですね E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
はい、おもれきグッズですね、新商品おもれきバッジ、原始古代中世近世近代原始のあ現代のあのイラストの加藤キャシー先生が描いてくださった、
ああそうだ
そう、エロホラー漫画家の加藤キャシー先生、
すごい
エロホラー漫画家ですね、うんうん、が描いてくださった、イラストが缶バッジになっております、6種類が入った入っていくんだっけ1000円か1000円で販売しております、
全然絵のタッチが違うけど、
ほんとね、エロ漫画すごいよね、
プロってすごいね、びっくりするわ、
はい、販売したのでぜひ私たちの活動資金にしたいのでご協力お願いします、
はい、
またグッズはですね名古屋市のなんであの時カフェでも、販売しておりますのでそちらもぜひご利用ください、
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう、さようなら、
さようなら。